礼拝備えの賛美歌90番を歌いましょう。ただいまより本日の礼拝を始めます。 主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。正衛539番を歌います。神様、聖霊降臨節第14主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいたします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものならばなり。アーメン。
講読文第41番マタイ5章を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。幸いなるかな心の貧しき者、
天国はその人のものなり。
幸いなるかな悲しむ者、
その人は慰められる。
幸いなるかな柔和なる者、
その人は血をつがむ。
幸いなるかな義に飢え乾く者、
その人はことを得る。
幸いなるかな憐れみある者、
その人は憐れみを得る。
幸いなるかな心の清き者、
その人は神を見。
幸いなるかな平和ならしむる者、
その人は神のことを唱えられる。
幸いなるかな義のために責められたる者、
天国はその人のものなり。
我がために人何時らを罵り、また責め、偽りてさまざまの悪しきことを言うときは、
何時ら幸いなり。
喜び喜べ天にて、何時らの報いは大いなり。
何時らより先にありし、預言者たちも各責めたり。
賛美歌二編の151番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天にいます父なる神様、厳しい暑さの中、私たち一人一人が健康を与えられ、今日この会堂に集めてくださり、あなたの御言葉を聞くことのできます時と場所を与えられましたことを心から感謝いたします。どうか遠藤先生を強め、私たちが心を開いて御言葉を正しく聞くことができますように導いてください。日々の仕事から離れ、体を休め、心を爽やかにし、精神を強めるこの休息の日を与えられ、感謝いたします。すぐる一週間、あなたに守られていながらも、そのことを自覚することなく犯しました数々の過ちをどうかお許しください。あなたの愛の中に、私たち一人一人を導き、おのおのの進むべき道を、明確に方向づけてくださいますようにお願いいたします。明日は60回目の終戦記念日を迎えます。現在のこの平和な日々が、歴史のさまざまな出来事と多くの人々の尊い犠牲の上に立っていることを深く自覚し、改めて平和の尊さと意義について考える機会とさせてください。今この時も世界中のあちこちで争いが起き、また無差別なテロが起きています。そのために犠牲となられた方々、その遺族の方々もたくさんおられます。その場にいる人々を力づけ、慰め、見てのうちに置いてください。世界の人々が互いに譲り合い、助け合い、畏敬と尊敬の念を持って共に生きるものとさせてください。主による平和が実現しますように。今タイワークキャンプに参加している5名の青年たちがいます。どうぞ彼らを守り、十分にその働きができますようお導きください。あなたの教会の礼拝の民の交わりの中で過ごす時を与えられ、感謝いたします。この交わりがより豊かなものとなりますようお導きください。今日、教会に来ることのできない人々、辞める人々、高齢の人々、病人を看護する人々、今日の日曜日も勤労に励んでいる人々、 どうかその方たちの家庭や病院、職場など各自の置かれている場所で、このようなすべての人々があなたを愛する人々の見えざる交わりの中にあることを覚えることができるようにさせてください。その場にあって慰め祝福してください。また私たち一人一人を祝福し、あなたがいつも私たちと共にいてください。この祈り、この会堂に集う人々の祈りとともに、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌228番を歌います。お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はイザヤ書2章の1節から5節までです。
アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たこと。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来ている。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉は エルサレムから出る。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。
剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。これは当時のイスラエルの人々にとって最も分かりやすい平和の実現のイメージであったようです。当時は剣を用い、また槍を用いて人が人を刺し合う、殺し合う、切り合う、そういう戦争状態にあった。その頃に書かれたイザヤが語っている、それは当時の人々にとって人の命を奪うその刀、剣、そして槍、それを、捨ててしまう、それを新しく打ち直して食料を作ることのできる、農耕の道具に変えてしまう。これが当時の人たちにとっては最も分かりやすい平和のイメージであったと言われています。日本の歴史を振り返ってみても、例えば江戸時代の初めの頃、刀狩りというものが行われました。たくさんの人が刀を持っていた。農村で働く人、商家の人、そういった人たちまでも、刀を持っていた、武器を持っていた、それを、刀狩りと称して、全てこう、集めてしまう。これは、幕府にとっては、脅威をなくすというその意味が、あったようです。しかし私たちは今平和について考えるこの時に、当時の、刀狩り、もちろん当時は幕府という力強い政府があり、そして有無を言わせずに刀をこう提出してもらうことができました。数百年経った今、残念ながら当時の刀狩りのように簡単に私たちは兵器を集めて、そしてそれを鋤や鎌に直すことはなかなか難しいです。最近も日本中で国連に加入する、加入できない、そういうことが取り上げられています。しかし国連というのはもともと第二次世界大戦の戦勝国、世界のミリタリーバランス、軍事力のそのどれぐらいの軍事力が分布しているのか、またどれぐらいの国がどれぐらいの量武器を輸出しているのか、つまり武器を作ってそれを輸出することでどれぐらい儲けているか、その地図を見ると愕然としてしまうんですが、今の常任理事国、特にアメリカ、ロシア、中国、またイギリス、フランス、そういった国々が突出してその兵器でお金を得ています。ですから私たちが平和のためにその人を殺す可能性のある武器を当時の刀狩りのように打ち直す、なかなか難しいことです。それで儲けている国の人たちは困るわけです。また日本もその武器が輸出できるように一生懸命今、下工作、いろんなことをしているようですが、とにかく、儲かるものですから、そこに何とか、入り込みたい。私は力のないものかもしれません。しかし かつてのように剣を好きとすることが、ますます難しくなった、今日、聖書がどういう時代に書かれて、その言葉が残された時代がどういうものであったのか、そしてまた私たちにできる、剣を、その打ち直す、平和的に用いるものに変えるためにはどうすればいいのか、そのことをやはり考えなくてはならないのではないかと思うのです。今日与えられた、テキスト、イザヤ書の中にはとてもたくさんの戦闘、戦争が行われているということを感じさせる表現がたくさん出てきます。人々が殺し合う、その血なまぐさい様子がイザヤ書の行間の中から読み取れるところが出てきます。ですから、その中で平和を祈り求める、その言葉はできるだけ現実に即したもの、そして人の命を奪うその兵器をなんとか平和の道具に変えることができないだろうか、そのような祈りが掲げられています。イザヤ書について少しだけ述べたいと思います。よく言われているのは、最初の1章から39章までが第一イザヤ、これは紀元前の720年前後に書かれた。イスラエルの歴史を見てみると、ダビデ、ソロモンという強力な王様が出て国を統一し、当時エジプトやアシリアといった大国のに挟まれながらも一つの独立国として独立した。その後国が南北に分裂し、そしてちょうどイザヤが生きた頃には北の方の国が滅ぼされて、南の方がアシリアという国にこう、喉元まで迫るという表現がありますけれども、それだけ敵が迫ってくる、そのような状況にあったようです。後半の40章以下は第二イザヤ、これは約その200年ほど後にバビロンという国に結局南の国が滅ぼされ、そして人々が捕囚に連れて行かれる、捕虜として違う国に連れて行かれる、そういう経験をして、その後もうすぐそこから解放されるんじゃないか、夜明けは近いぞという、そのことが40章以下に書かれていると考えられています。今日の箇所はその初めの頃、まだ北の国が滅ぼされ、そして自分たちの見えるところ、目の前に敵が迫っている、自分たちの仲間が目の前で殺されていく、そのような時にイザヤが見た一つの幻です。終わりの日、神様の支配の日がやってくる、その時に行われる光景です。今は敵対している人々が集まってきて、そしてイスラエルの神様を拝みに行く、そして神様が今争っている人々のその争いを裁く、そして争っている人たちを戒める、その後に先ほどの刀狩りではありませんけれども剣を打ち直す、槍を打ち直す、人の命を奪う兵器を平和に利用することのできる道具と変えてくださる、そして二度と戦うことを人は学ばない、神様が本当に私たちに力を貸してくださる、その時には人の命を奪うものを平和の道具に変え、そして私たちが二度と戦争することを学ばない、そういうことが行われる。この聖書の箇所はよく読んでみると、神様がその終わりの日をくださるその前に、実は私たち人間にできる平和の一つの大切なヒントではないかと思うんです。 剣を打ち直すこと、槍を打ち直すこと、そして私たちが戦うことを学ばない、もしくは教えない、これは神様が来ることを待つことなく、実は私たち一人一人が心がけ、祈り、そしてたとえそのことによって迫害を受けたとしても、私たちにできる平和を作り出すことなのではないかと思うのです。先週から私たちにできる平和について考えています。先週はシャロームという挨拶をまず覚え、私たちが少なくとも傷つけてきた国の人たちの言葉で、せめて平和という言葉を覚え、またできれば若い世代の人に今タイに行っているような形で、とにかくそこに行ってその人たちに触れる、また日本が成してきたことについて現地の人たちはどう見ているのか、そのことを体験的に学ぶ、そのことを先週は述べました。今日は少し私たちにできるその剣を打ち直す一つの方法として、歴史をどう考え、どう伝えるのか。歴史という言葉は英語で history、 これを分けると his story、 彼のストーリーというふうに分けることができます。ご存知のように聖書はほぼ 99% 男性のみの視点から書かれたと考えられています。そしてユダヤの人たちの歴史、特に旧約聖書はユダヤの人たちのための、神様がどういうふうにユダヤの人たちを守ってきたか、そのことを歴史的に、また神話も交えて書いていると考えられています。しかし平和について考えるとき、イスラエルの歴史の中で神様は時に戦争を正当化することのために使われてきました。神様が自分たちのもとにあるからあの土地を征服してしまえばいい、そういう論理のもとにたくさんの人たちが神様の名のもとに殺されていった。そのことを正しいこととして旧約聖書は書いています。もちろん様々な解釈があります。しかし平和を考えるときに、その片一方だけの歴史、His story だけではない、部分、最近、Her story、彼女の、ストーリーということで、歴史は、His story だけではなくて、Her story がある。どういうことかというと、彼の歴史と、それから彼女の歴史。で、彼女というのは何も、女性ということだけではなくて、歴史の中で語られてこなかった人たちの、視点、声、それを、見ることが必要であった。戦争を今60年、ちょうど、60年前の明日に、終戦という言葉が使われていますが、戦争が終わった。そのことを、記念する、日となっています。そして60年経って初めて私たちは今まで見たことのない機密文書に触れることができたり、また今まで語ることができなかった、しかし戦後70年私はもう命がないかもしれない、そういうことで今までは口を開けなかった人たちが少しずつですけれども語りを始めています。その動きに反するかのように、東京都では、歴史、公民の教科書を、歴史を、ねじ曲げたという、ふうに考えられている教科書をできるだけ採択するように、そういう動きがあります。私は、一つの見方が、正しいという、考え方にとても抵抗を覚えますので、できるだけ、両論兵器というか、いろんな考え方があっていいと思います。そしてもし私たちが学校の現場、教育の現場、また 私たちはこの教会というところで次の世代の人たちに教育をするその大切な任を負っている。教科書がどう語るか、聖書がどう語るか、それを直接伝えることも大切かもしれません。しかし、それを体験して私たちが次の世代にどう語っていくのか。例えば、60年前の戦争で言えば、戦争は正しかったというその教科書が現れたときに、私たちは口伝えにそれをどう伝えていくのか。もちろんそういう見方もあるかもしれない。しかしそのことによって大切な人を失った人たちがいる。また今の中学生高校生と同じ世代の人たちが駆り出されていって、持ちたくもない銃を持たされる、そのような出来事があったんだという、そのことを口伝えに語っている。私は少なくとも教会の中で語られる歴史、そこにはたった一人の人が代表してこうである、ああである。日本も戦時中にどんどん語ることができなくなり、聖書の解釈も当時の政府にとって都合のいいものばかりになっていました。今も戦争しようとしている国の中で、教会がこぞって旧約聖書の中から戦争を礼賛するようなところを選んで語る、そのことが少しずつ増えてきていると伺っています。そんな中で私たちはやはりどう伝えるのか、そしてまた正当とされるその教科書、ヒストーリーだけを私たちが語っているのではいけないのではないか。歴史からは隠されているかもしれない、教科書には載っていないかもしれない。しかしその人たちの声を聞く、その声を伝えるということ、それがとても大切なことのように思うのです。一つだけ私が聞いた、歴史なのかどうかわかりません、しかし戦争の後シベリア、今のロシアの北部、とても寒いところ、たくさんの日本の兵隊がシベリアというところに抑留され、そこに留まり、強制労働のようなものをさせられ、たくさんの人たちが亡くなっていった。たまたま私の使わされた教会の中でシベリアに抑留された方がいました。炊事兵として使わされ、そして戦争はあまり好きではなかったけれども、しかしそこから逃げることもできずに、ついに捕まってしまってシベリアに3年ほど抑留されたと伺いました。当時の日本兵の中で病気が蔓延し、またたくさんの人たちが亡くなっていき、もう絶望的な顔をしていた人たちがほとんどであった。その中でこの方はせめて命がある間、何か楽しめること、何か希望を持てるようなことをできないかなと考えたそうです。そしてかつて道楽をして飲み歩いた中で覚えた踊り、それをやってみよう。それも兵隊さんたちは男性ばかりですので、女性の格好をして踊ってみようということで、とにかくそういうことを試すわけです。ところが女性の格好をするためにはやはりそのシンボルとなる口紅と、それから肌に白いおしろいをする必要があった。 でもシベリアの中には当然そういったものはない。彼が考え出したのは歯磨き粉でした。今はチューブになっていますが、昔歯磨きの粉がありましたけれども、その歯磨き粉、白い成分でしたので、おしろいの代わりに自分の顔にこう塗りたくって、そしてこれも私たちの頃には消毒液として使われていた赤チンと呼ばれる赤い消毒のためのものがありますけれども、それを口紅の代わりに口に塗って、歯磨き粉のおしろいと赤チンの口紅を塗る、まあ、真似をしようと思ってもできないことですが、しかし彼はなんとか今落ち込んでいる人たちに何でもいいから笑えるようなことができればいいな、何でもいいからみんなが喜ぶようなことができればいい、それで歯磨き粉と赤チンを塗って、そして女性の格好をして踊った。私はこの方の、もう今天国にいらっしゃいますけれども、この方の話、それから少しだけですが踊りを見せてくださったことがありました。そこには私たちが聞いてきた戦争の悲惨さ、もちろん3年間の間たくさんの仲間が亡くなっていき、また戦争の最中にたくさんの人たちを見送ってきた、その悲しみを持った中で、それでも何か希望を見つけたい、それでも何か人々が喜ぶことをしたい、その思いが伝わってきました。私たちが平和について考えるとき、そしてその歴史について語るとき、できるだけたくさんの方の体験、戦争によってもたらされるたくさんの悲しさ、憤り、そしてまたその中でも何とか希望を見つけて生きようとした人がいたということ、そのことをできれば語っていきたい。聖書が今このような形で残っているのも、戦争で国が滅び、人々がバビロンに捕囚で連れて行かれた、そのことが一つの契機となっています。ですから私たちは60年前の悲しい出来事、またそれは他の国の人たちの歴史から見ると解放の記念日であったり、苦しみは80年前90年前から続いているかもしれない、そのことにしっかりと思いを馳せ、同時に私たちが語り伝える、おじいちゃんが孫に、子が息子に、そして教会にいる人が若い人たちにどんどん語り伝える、その語りは一冊の教科書や国が流している情報よりももっと力強く私たちの胸の中にしっかりと染み込み、また私たちがそうして語り残す、そのことが平和を作り出す子供たちの本当の魂の糧となるのではないかと思うのです。お祈りをします。神様、今平和なように思えるこの国で、60年前にその痛ましい戦争の終わりを告げるその日を明日迎えようとしています。今当時 青年であった方々が多くは80代になり、10年後の70周年の時にはもう語ることができない、そのような覚悟を持って少しずつですが口を開いてくださっています。どうか教会に集う私たちがその語りを真剣に聞き取り、またその聞き取ったことをどうか私たちが次の世代の人たちにしっかりと受け継いでいくことができますように。戦争によって受けた悲しみや苦しみ、それは語り尽くせることはないと思います。しかし語り尽くせないながらもそのことに私たちが思いを馳せ、またその中でも希望を持って生きてきた、そのことをどうか私たちが受け止め、また次の世代の人たちにしっかりと伝えていくことができますように導きを与えてください。平和を祈る教会の歩み、またお一人お一人の歩みをあなたが守ってください。この祈りを集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌531番を歌います。 ぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
明日終戦の日を迎えるにあたり、今日私どもは一人一人平和への願いと祈りの心を携えて礼拝に集ってまいりました。平和真実のメッセージを伺いまして、私たちは本当に主が望みたも平和の世界を作り出すために、教会が大きな働きを担わされていることを思います。どうぞこの1週間、平和のために多くの報道がなされる中で、私たちがそれを正しく聞き分け、これからの世代の若い人たちに語り継いでいくべき責任を思わしめてください。今多くの人たちが帰省や旅行で日本の人数を動いておりますけれども、どうぞそのお一人お一人の生活の中、日々の中、時の中をあなたが守り導いてください。また病のために苦しんでいる方、またその看取りをしている家族の方々の上に主の慰めと平安と心の支えとがありますようにと、ひたすらお願いいたします。今御前に捧げました捧げ物をどうぞあなたが清めて用いてくださいまして、教会の正しき歩みのために用いさせてくださいますように、どうぞ捧げましたお一人お一人の信仰と、また自らをあなたの前に捧げるその喜びと献身の印の心を受け止めてくださいますように、一言の感謝願い、尊き主イエス様の御名によって願いに捧げいたします。アーメン。
新しく来られた方がいらっしゃいますので紹介したいと思います。申し訳ありませんが、立って皆さんの方にお顔を見せていただきますようにお願いします。まずはじめに、北玲奈さんです。 あ、座っていただいて、はい、今度、28日に、来られる同志社国際高校の山本真嗣先生から紹介を受けて、来てくださいました。またどうぞお越しください。それから、また、今日は高校生の方が、あとお二人来ておられます。並べてお友達かな、並べて紹介しましょうか。まず、福田裕二さん、それから山内夏子さん、近くのね平城高校ということで、また、よかったらお越しください。はい、以上です。あ、それから田村さん、何か一言いいですか。あ、すいません、打ち合わせも何もしてないんですけども、あの皆さん、はい、上が多分上が見えないのでよかったらごめんなさい。
なんか恥ずかしい。
ちょっと近況
ご無沙汰しております。はい、田村です。6月の末からちょっと主人が入院しておりまして、今まだ加療中です。皆さんにいろいろお祈りもしていただき、励ましていただいて、とても嬉しく思っています。ありがとうございます。今まだしばらく主人の方かかりそうなので、皆様の、お祈りをいただければと思っております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
すいません、ありがとうございました。田村さんのことを、皆さんお気にされて、で今日多分来られるだろうということを伺ってたんですけれども、はい、とても、あれだと、まあ、これからも皆さんご一緒に、祈って、もう一度ここで共に賛美する時が来ることをしっかりと祈り願いたいと思います。ありがとうございました。
それでは恒例のグリーティングをお願いいたします。前後左右の方とどうぞご挨拶をなさってください。よろしいでしょうか。牧会報告をします。修法の真ん中下のところ、本日の集会は特にございません。今週の集会はひまわりグループ夏季保育が18日の木曜日午前9時からございます。街道清掃は19日の金曜日、婦人会の方よろしくお願いいたします。遠藤牧師の面会日は18日の木曜日の午後です。次週手術は8月21日日曜日、聖霊降臨節第15手術でございます。平和の証を岡原忠司慶がしてくださいます。皆さんどうぞご出席ください。礼拝後の集会は30周年記念誌編集委員会がございます。から集会行事の予定は、大掃除が8月23日の日曜日、コーヒーアワーの後にございますので、皆さんお残りくださいましてよろしくお願いいたします。それから大国青少年ワークキャンプの報告会が9月の4日の日曜日、礼拝後ございます。約1時間くらいですので、どうぞお残りになってください。会費は100円です。それから、入門講座の位置が9月の10日土曜日午前10時30分からございます。それからその次の教区の婦人会連合の、ところで下の方に書いてございますけれども、 9月婦人会例会は9月の13日の予定でございましたが、この婦人会連合の一日研修会がございますので休会とさせていただきます。その後はご自分でお読みください。お知らせ、次のページのお知らせご案内のところの一つ目、30周年記念誌原稿のお願いのところで、集報ボックスの中にご依頼のお手紙が入っている方は、どうぞよろしくお願いいたします。その他もまだ書いていらっしゃらない方、どうぞよろしくお願いいたします。報告は以上でございます。省営541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しきお交わりが、ここに集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. Yeah. Thank you. そうか。